Hi everybody, how are you doing? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営スクール校長、EQ英会話の本庄拓也です、今週も元気に英語のデートをやっていきたいと思いますが、ですね、今週はですね、こういうニュースが入ってきました。Gap to open stores in India ということで、Gap がですね、インドにも、ストアを開いたということなんですが、お店を開いたということで、そのネタでやっていこうと思いますが、話変わりますけどですね、非常に喉の調子がいいですね、急になんだって話ですが、ちょっとね、あることに気づきまして、やっぱ冬になるとね、ちょっと喉の調子がやっぱ乾燥するんで、いまいちだったんですけども、吸入器、水とか飲んだりね、喉飴とか舐めるんですけど、それじゃね、あまり効果がないってことが分かりまして、吸入器って言って蒸気みたいなのを喉にシューッと吹きかける携帯用の、機械があるんですね、霧みたいなもの、すると喉の奥まで水が湿気が染み渡ってですね、喉が調子良くなるっていうんで、あるうちの生徒がすごくいいよって言われたんで買ってみたんですけど、アマゾンで買えます、パナソニックね、携帯吸入吸引器、なんですかね、蒸気をシュッとするんですけど、ただすごく調子が良くてですね、皆さんも冬になるとね、喉の奥が乾燥すると風邪ひきやすくなるんで、ぜひこれおすすめだなということで話違いますが、今日はですね、そのインドで、ギャップがオープンするということで、まあインドすごいですよね。もう人口制限してないんで、将来中国抜くんじゃないかということで、で英語 もバリバリ喋れますし、将来性満点、ただね、まあ中国も一緒ですけど、まだまだこれからなんか結構ごちゃごちゃしてて結構汚いというような感じも、そういうところも多いと、貧富の差も激しいしで、しかしそういうところがこれから伸びるんですよね、まあ、そういうわけで、なんとね、来年には40のアウトレットをオープンさせるということで、早いですね、もう一気に40店舗ね、で、まあ、こんな感じでどんどんインドも、まあ、西洋化されていくんだろうなと思いまして、ああいうすごい大きなショッピングセンターとかもいくつも建ってて、で最近なんかインドの特集をテレビで見ましたけど、まあ一緒ですね、みんなで家族で行ってでっかい車で大きな、ショッピングカートにたくさん物を詰めてね、で買い物するというようなことやってます。まあ本当ああいうのもいいと思うんですけどね、地球が持つかなっていうのもね、インドとか中国があんまりに発展してですよ、でどんどん石油も燃やしたり石炭燃やしてね、今中国の大気汚染の問題もすごいじゃないですかね、同じようにやっていくと、ですからちょっとまあ発展してもこれからやっぱり、ね、自然のエネルギーとかたくさん使っていただきないと思います、まあ、そんなで今日発音練習はですね、アウトレット、これいきましょうか。私もよく買い物アウトレットね、東京なんで軽井沢とか、木更津まで行ったことないですけど、この辺で行きますね、安いし、いいものが安いということで、アウトレット、これがまた発音が違います。どんな発音かっていうと、アウトレット、アウトレットっていう音になるんですね。これコツはですね、アウト、これ出さなくていいです。アウトってこう詰まるだけで出したことにして、いきなりアウトレット。で、アウトって詰まって、もう T を出したことをする。ね、アウトレットって言わないようにね。アウトレット。これがポイントです。じゃあ私の後について発音しましょう。アウトレット。アウトレット。あとはね、英語のスペルって OU と書いてアウトと読みますね。オウと読みません。アウトセーフのアウトですね、まさしくね。これ、覚えておいてください。それから、あとはですね、まあ、ギャップのような小売店のことをね、リテーラーと言いますね。リテーラー、日本語英語だと。で、このリテール、リテール、リテールとかいうふうに言いますけども、ちょっと発音が違います。どんなふうになるかというと、リテール、リテール。これ、L、最初 R で始まって L で終わるっていう、日本人にとってはかなり難しい、ところですが、舌を引いといてね、retail、テールって言ってもいけません。tail、 L で終わります。じゃあ私の後について、桑田さんの L ですね、 R ですね、ラ・レ・ル・レ・ロで、最後は、松山さんとか福山さんの L、 ラ・レ・ル・レ・ロです。じゃあ行きましょう。 Retail Retail OK です。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone, what's new today? This is Nari Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営スクール校長 EQ 英会の本庄武成です。今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。今週はですね、インドでですね、ギャップのお店が開くということで、インドもですね、どんどん先進国の仲間入りというか、先進国並みに店がですね、どんどん開くということですが、まあ、私よく、マレーシアとかシンガポール、特にシンガポール授業もやってるんで行くんですが、まああいうところもいっぱいね、H&M とか、それから、ユニクロ、それからギャップもありますけどね、不思議なことにね、ああいうところで冬物売ってるんですよね。ダウンとかね、誰が着るんだって話ですけども、外はめちゃくちゃ暑いのにね、ダウンとか売ってて、本当にあれどこに着ていくんだろうといつも思いますが、で予想通り誰も買ってないんですけど、まあ、あれでもなんか潰れずに元気にやってるのが不思議なところですが、その服、ね、のことをですね、なんていうのかっていうとですね、まあ洋服、服のことはですね、clothes って言うんですね、clothes で、しかしね、布のことはですね、cloth って言うんですよ。これはちょっと発音、ちょっといろいろやっていきますね。まずね、布のことはですね、最初ダブルシーン、ここは一緒です、 CL ですから、スペルは CLOTH で、クルクルクルクルで、 O のところは O って伸ばすだけね、 O とね、まあ、ビールを継がれて、おー、こぼれそうになって、おーって伸ばすわけです。clothes。で、th は、歯と歯の間に舌を挟んで、ね、浮き袋の、線から空気が漏れる音。を、歯と歯の間に舌を挟んで再生します。空気をいっぱい抜いてね。で、clothes。っていうふうに、おーって伸ばして、clothes。これだけなんです。で、これが複数形になりますとね、th の音と s をね、同時に出す。clothes。th にしといて、歯の先をちょっと軽く、って噛んだと思ったらそれを引きながら、clothes。というふうに、舌先噛み切るんじゃないかと。いうぐらい感じで、clothes。three months と同じです、出し方。で、これ難しいんでね、僕はもう無理しないで、もういきなり S でもいいかなというふうに生徒に言ってます。慣れるまでは。close でいいし、three months。いきなり S でいいんです。でも正しくは th の形にして、舌をちょっと挟んどいて、引きながら、つと S に切り替える。close。ね。こういう音なんです。ね。ですから、まあ無理しなくていいです。これは複数形。布の CLOTHS です。clothes. ね。で、これがですね、複数形に、のですね、tcol, ごめん、clothes. 服っていう方に行きますとね、洋服のことになると、これ布ではなくて服になると、clothes. o がね、o って伸ばすんだけじゃなくて、o.で、close って言わなきゃいけないんです。Z の音で。ズズ。それも O も O、O、O。頑張るぞ !O の音です。close。これに変わります。だから、同じ S、ただ単純に S がつく布の複数形は clothes なんですけど、洋服の方になると close, O's になるという不思議な変化をします。では、とりあえず全部やりましょう。まず、単純に布いきます。私の後で出て発音いきましょう。cloth。で、それが複数形になるやつ。cloth。 では洋服って意味になって黒 O になって Z になるやつ Clothes Clothes。 はい、これがもう使い分けられたらですね、もうすごい日本人ですね。日本人なかなかここまでは、使い分けられませんので、母音の違いも入れて、その上にね TH の、THS なのか THES なのかも使い分けるようになったらもう達人ですので、ぜひ練習してみてください。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How's it going today? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営会スクール校長 QA 会の本庄徳永です。今日も元気に英語のレッスンやっていきたいと思います。今週のテーマはですね、インドでギャップがですね、これからオープンして、展開していくということで、インドもね、なかなかファッションをですね気にするようになってきてるんですね。で、まあ、このファッションを気にするということで、実は私ねつい最近まで全くファッション気にせず、なるべくオレンジのねトレーナーとか、ハイネックとかもうオレンジばっかり着てたんです。でなぜオレンジばっかり着てたかっていうと、カラーコーディネートってのあるんですけど、どんな色が合うかっていうのをですね、たくさんの色を肩とかに布を乗っけてね、どの色があなたに合うかっていうのを当ててくれるっていう、まあそういうサービスがあって、でそれをやってもらってですね、なんと紫とオレンジが合うってことが分かって、でそれから紫とオレンジばっかり買うようになったらですね、やっぱりなんかオレンジの方がなんか明るい色だし、まあ、紫も確かに似合うんですけど、なんかオレンジばっかり買うようになったら気がついたら全部オレンジになっちゃったと。でもうすごかったですね。当時は靴下もオレンジだし、まあ、ジーパンは履いたとしても携帯もオレンジとかね、手袋もオレンジとか、もうオレンジマンって言われてましたが、その名残でこの本庄市経営会スクールの私の写真ネクタイオレンジになってるんですけども、まあ最近はね、私もこのファッションに目覚めまして、いろんなファッションを試したいんで、オレンジだけってなるともう全然買うものないんですよね。ファッション全然楽しめないということで、今全くオレンジには絞ってません。いろんな色を着ますけども、でも楽しいですね、このファッションを、楽しむっていうか、いろんな服を買ってきたり、これとこれを組み合わせたりっていうのはですね、まあ、20代の頃やってたんですけど、なんかね、子供ができて、で、子育てを楽しんでるうちに、まあ、忙しかったとは言わないですね。楽しかったんですけど、で、子供たち、その時、なんかそういうファッションを楽しむ気になれなくて、ね、もういいや、ジャージでみたいな、ジーパンとトレーナーみたいな感じだったんですが、子供たちがもう独立して、家から出てったら、急に今度ファッションに目覚めましてね、結構銀座とか行って、見たり、渋谷、新宿、恵比寿とかよくね出没して、ファッション最先端のファッションですね、まあ、トレンドっていうんですかには敏感になってますね。まあ、そういうわけで今日はですね、この、ファッションとトレンド、これを正しい発音で、やっていこうじゃないかと思いますが、まずファッションなんですけども、まあ、日本語のこの発音のファッション、これはちょっといけませんね、通じない。なぜかというと、まず F の音出てないですね。 F、 ファッションを正しく英語風にネイティブの音で発音するとファッション、ファッションというふうに言わなきゃいけないですね。で、まずこの FA の F はエアークサブへのフ、下の唇に前の上の歯が当たってから空気が漏れる、エアークサブへと言ってますが、で、またはシャンペンの蓋を抜くときの、シュッフォッっていうのを唇に歯を当てて、フォッ、というふうに再生してもらえば、だいたい F の音が出てますね。それからこの A の音がですね、お、ミエーの音なんですね。だから、ファッション、ファッション。で、SH の音はうるさいよっていうときの、シーっていう音です。これもしっかり出してください。ね、これも曖昧だとちょっとかっこよさが半減しますんで、だからファッション、ファッション、こういう感じで発音していただきましょう。それでは私の後について発音いきましょう。いきますよ。ファッション、ファッション、いいですね。で、次、今度はトレンド、トレンドもこれですね、ダブルシーンが入ってます。いきなり だから TR はですね、レでなくて、チュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッ。これがポイントです。で、D はトレンドっていうふうに言っちゃいけない。ドをつけてはいけないから、トレンド、トレンドというふうに発音します。ね、チュッチュッと最後、ドゥッて止まるっていうのがポイントです。で、私の後について発音しましょう。トレンド、トレンド。いいですね。バッチリ決まりましたね。まあ、そういうわけで、このファッションとトレンドに最近ちょっと敏感になった私のお話でした。多分皆さんはとてもおしゃれだと思いますので、たまにね、いろんなあのファッション買わなくてもね、見て回るだけでだいぶセンスっていうのはアップするもんで、不思議なもんでね。あの英語もね、やっぱり、まあ、極端なし、喋らなくても海外に行くだけでね、なんかもう喋りたいとか、喋れる雰囲気がね、体に染み込みますので、やっぱりその見たり聞いたり、ね、やっぱあの体感するっていうのは大事ですね。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How's it going today? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営会スクール校長、EQ英会の本庄拓也です。今週はですね、インドにギャップができたというお話でやっておりますが、まあ、インドですね、まあ、めちゃくちゃ人口が増えております。で、今ね、今日ここにね、ちょうどあの国連が発表しました世界人口ね、将来推計人口というのをですね、表があってですね、これがちょっと面白いんで、まあ、人口の話をしていこうかと思いますが、今ね、人口一番多いのは多分皆さん知ってると思いますが、中国だいたい13億人、って言われておりますが、ね、で、まあ、一人っ子政策なんかが功を奏して、だいたいその辺からあんまり大きくは伸びてないんですが、で、次に多いのはなんとインドなんですね。12億人いる。で、全くそういう一人っ子政策とかやってないので、なんとですね、2100年の、人口予想ではですね、インドが世界一になりまして、これ国連が出してる、表なんですけども、予測なんですが、だと 15.5 億人で、次が中国でね、10億人、 10.9 億人で、次がなんとね、ナイジェリアという予測になってますね。次がアメリカで 4.6 億人で、次はなんとインドネシアです。はい、3.2 億人で、次タンザニア、パキスタン、コンゴ共和国、エチオピア、ウガンダと、軒並みこの辺も2億人、ウガンダでさえ2億人です。はい、ですから、あの世界統計によるとですね、なんともう大体2050年から2060年の間に、もうその辺でもう一気に100億人近くなって、100億人突破するのがそのあたり、2060年後ですね、という予測になってましてね、もうほぼ2050年ぐらいにはもう100億人近いと、四捨五入すればね、もうそんな人口になって、ね、耐えれるのかっていう話もありますけれども、まあ、とにかく、インドが世界一になると。で、日本はどうなるかっていうとですね、日本はね、減りましてね、3分の1ぐらい減るという予測になってるんですね。マイナス 33.7%、 2100年にはね、2010年から2100年の人口増加率で 33.7% と、が減るというふうに予測されているということで、ですから、まあ、今の3分の1ぐらい減りますから、やっぱり、まあ、日本でも予測してますけども、やっぱ7000万人から8000万人ぐらいになるということで、ね、日本の人口ってお年寄りが多いじゃないですか。それがどんどん、ね、なくなられるので、でも非常に、まあ、あんまりよろしくない経済的には、ね、状態になるということで、だから、まあ、少子化って非常に問題になってるんですが、この人口っていうのはちょっと英語でやっていきましょうかね。人口はですね、まあ、ポピュレーションと、言いますね。ポピュレーション、はい。で、これ正しい発音でいきたいと思いますが、ポピュレーション、P の発音がポイントですね。 P が2つありますからね。 P はスイカの種を飛ばす、プップップップップップップ、こういうことですね。ポピュレーション、ポピュレーションというふうに発音しなきゃいけないですね。 で、だからこの音が出てないと、ポピュレーションでは通じないということです。ポピュレーション、ポピュレーション。はい、これが問題、大事なところです。で、じゃあ私の後について発音しましょう。ポピュレーション、ポピュレーション。そして人口が多いっていうのはですね、POPULOUS で Populous、 Populous っていう単語があるんですが、まあこれはあんまり、使わないので、まあこんな単語があるぐらいでいいですけども、まあ Large Population っていう方が一番簡単じゃないですかね。大きい Large Population。 それに対して、人口が少ないのは Small Population、Small population。 こんな言い方で、通じますので、ですから日本は、これから Small population になりつつあるし、インドは Large population、 もうすでにね、Large だから Larger ですね、これからもっと大きくなるということで、やっぱりインド市場、ね、大事だということでギャップも進出したんでしょうね。まあそんなことで英語も通じるしね、これからインド、いいんじゃないですか。皆さんもちょっとビジネス考えますか。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How are you today? This is Naori Honjo. 皆さん今週も最高になりました。英語のデートでやっていきたいと思います。今週はですね、インドにギャップがオープンするということで、これからどんどん広がっていくということなんですが、まずはですね、まあ、インドにはたくさんね、例えば、ファーストフードとかも行ってるんですが、インドはなんとヒンズー教ですから牛食べれませんからね、だからマクドナルドとかもチキンとかチキンバーガーとかにがメインになってるという話を聞いたことありますが、まあ、いずれにしてもですね、このこれから人口がね、昨日も言いましたように、世界一になるということですから、これはもうそういう意味じゃビジネスのポテンシャルはすごいですよね。将来性というかね。で、ですから、まあ、ベンチャー企業っていうのも非常にインドに今、どんどん行ってるということです。ですから、インドに投資しませんかみたいな話もですね、私のところにも舞い込んでくるぐらいですから、ですからかなりこれから、広がっていくんじゃないかと思いますが、でインドはですね、実はものすごく親日家なんですね。親日的な国で、なんとですね、広島の原爆の日と、それから終戦記念日には日本に向かって黙祷を捧げていると。国会でこういうこと意外と知られてないんですけども、そんなことをね、やってくれていると。でなぜかというと、日本がですね、インドの独立に非常に日本兵がですね、力を貸したんですね。チャンドラ・ボーズというね、独立家と日本の、兵隊が、イギリス軍と戦って、で、その時は結局、いい戦いをしたんですが、結局は負けてしまったんですが、それを周りの人が見ててね、独立しようという機運が高まって独立できたということで、今でもこのチャンドラ・ボーズの銅像がね、街に立ってるんですが、その周りにいるのは日本兵なんです。ですからそれぐらいですね、インドっていうのは日本のことを非常によく思ってくれて、日本の技術をなるべく入れたいということで、地下鉄とかも全部日本の技術で動いてますしね、これからも高速鉄道を日本の入れようみたいな感じで、非常にこれから伸びていく国で、日本と友好的であるということは非常に日本にとってもプラスじゃないかと。ですからまあね、日本人が次の、中国の次はインドかなと、ね、市場を開拓するにはというふうには思ってますし、スズキっていう車もね、インドで大成功してるという話を聞いたことあります。軽自動車、をメインに作ってた、まあ、ちょうど中インドは軽自動車と普通車の真ん中ぐらいの、小さな車が非常に流行ってますが、はい、まあ、そんなんで、このポテンシャルが非常にあるっていうインド、ぜひね、まだ私行ったことないんで、このインド人の友達が最近できたんで、もう来い来いって言われてるんで、一回行ってみようかなと思っております。ではこのポテンシャル行きましょうか。で、このポテンシャルのですね、発音、いくつか気をつけなきゃいけないところありますね。 で、まずピーの音を昨日やりました。スイカの種を飛ばす。プッ、プッ、プッ、プッ、プッ。で、ポテンシャルは、ポテのところに、アクセントがつきます。ポテンシャル。ポテンシャル。っていうふうに発音しますね。で、このポテンシャルのところの、TIAL、最後のところね、ショーのところは、A の音はほとんど発音しません。ポテンシャル。し、TI でしって言って、そのまま L、ポテンシャル。入れてもちょっと、半分のあが、ちょっと入るだけで。ポテンシャル、ポテンシャルじゃなくて、ポテンシャル。ポテンシャル。もう入ってるか入らないか、わからないぐらい、ちょっと、って入れるだけですね。で、これがポイントです。ポテンシャルでね、ポテンシャル。しってそのまま L とダイレクトにつないでもいいぐらいです。ここ、この3つ。P の音。T、手のところにアクセント、それからシャオをうまく言えれば綺麗な発音になります。で、私の後について発音しましょう。ポテンシャル。ポテンシャル。はい。で、あとはですね、このベンチャー企業、ベンチャー、ベンチャーって言いますが、これがまたね、日本の音とちょっとかなり違いますんで、直していきたいと思いますが、まずベンチャーの V の部分は、B、日本人がよくやる唇を合わせるベンチャーじゃなくて、ズ、ズ。この唇と前の、F の出し方と一緒ですね。ズ、ズ。で、これが振動する。ズ、ズ。ベンチャー。ベンチャー。っていう風に発音します。で、チェーのところは、体育会の人がね、体育会系の人が先輩に挨拶するときには、チェース、チェースの音です。ですから、ベンチャー。ベンチャー。っていう風に発音します。で、私の後について発音しましょう。Venture, venture. はい、これがベンチャー企業のベンチャーの正しい発音です。それではですね、今週もね、皆さん、終わりになりますが、最近寒くなってまいりましたので、風邪などひかないようにね、手洗いうがいとかしっかりやって、この冬を乗り切っていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye bye.